皆さんこんにちは、本日の担当は京都府建築士会会長の江藤輝夫が、震災特別放送をお送りいたします。今日は京都市下京区にあるレストランカフェキッチンなごみに集まっております。大塚あかねさんにお話を伺ってまいりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは大塚あかねさんをまずご紹介したいと思います。大塚あかねさんは、この、キッチンなごみ、を、まあ、運営されているわけなんですけれども、もともとは、NPO 法人ハイビスカスというところに所属されてこの、キッチンなごみを、まあ、運営されるというこういうことをお伺いしております。今までのですね、大塚さんの、まあ、どういうんですかご経歴などちょっとお話をしていただけますでしょうか。
はい、私はもともとよく聞かれるんですけども、福島の出身ですか、東京の出身ですかって、もうこの2年ずっと聞かれたんですけども、実は九州の生まれでして、
はい、
であの進学の時に京都に来て11年ほど住んでいます。
はい、
で、就職の時に NPO 法人ハイビスカスにいろいろ経緯があって入って、はい、復興支援の担当というような形で活動をしております。
はい、そのいろいろなんか驚きとともにですね、いろんなお伺いしたいと思うんですけれども、まあだから九州から京都に来られたと。
はい、
でそれでなぜ福島かということになったりするんですけどね、まあ福島だけでなくて東北 全域ですね。
はい、
はい、そのあたりは
そうですね、NPO 法人ハイビスカスは高齢者の配食事業と、はい、3歳未満の小さいお子さんの認可外の保育所を運営している法人なんですけれども、はい、阪神大震災の時にやはり高齢者の配食ってお弁当を配達して安否確認をするっていうのが、その仮設住宅での孤立の防止にすごく有効だったっていうことを聞いてましたので、きっとその若い私たち若い法人なんですけれども、その立ち上げのノウハウとか、認可外の運営で子どもたちのケアとか、そういうことでお役に立てないものかというふうに法人の中で話が出てまして、それでこういろいろ手を探ったりした時に、まずその高齢者の配食と認可外の保育施設を欲している、こういうことをやってほしいというオファーが来たのが石巻市からだったんです。まずはそこにめがけていったこともありましたし、あとは同時にですね、認可外の保育施設って行政からお金補助金もらって運営していないので、じゃあ被災地の認可外の園はどうなってるんだろうっていうことを調べた結果、やっぱり福島の認可外の園はものすごく支援物資も乏しくて、支援が必要だっていうことが分かりましたので、本当にその石巻市への支援っていうことと、福島の認可外への支援っていうことは同時進行的に5月ぐらいには、継続的にスタートしようという法人の判断があったんです。
ああそうですか。
はい、
その認可外保育所っていうお話今あったんですけどね、まずはその震災津波であったり、まあ、場所によりますけれども、建物がもう倒壊したり、大変なことになってるんじゃないですか。
そうですね、石巻市で言うと、本当に石巻市のことしか言えないんですけども、私立の保育所が 3つほどもう流されてなくなってしまいまして、というかすぐに避難所として稼働してしまったところもあるので、本当に子どもさん預かれるような状況では全くなかったということで、やっぱり預け先も少ないで、今まで子ども見てくれていたおじいちゃんおばあちゃんも津波で亡くなってしまったりとかいうこともあって、子どもたちが安心して遊べる、親御さんが安心して預けられる場所がなかったんですね。なので昨年の5月に私たちの法人で、テナントを借りて、ボランティアのつながりの中からスタッフを募集しまして、実際認可外を運営しているところです。
ああそうですか。で、それは向こうでされていることであると、 で、まあ、今日のここにお伺いしているこの、名古屋のあのキッチン名古屋というところはですね、まあ、京都で、まあ、いろいろ向こうの方から避難してきて、避難してこられた方々を受け入れているということになるんですけど、こういうふうになったというその経緯はどうなんでしょうか。
本当に今も申し上げたようにいろんな出会いがあった中で、
はい、
私みたいに九州から京都に来たっていう方もあれば、やっぱりもともと東北の出身で京都に住んでおられた方がたくさんいらっしゃって、震災以前からずっと長年ですね、そういう方がやっぱりふるさとの現状に心を痛めておられて、はい、何かやっぱり避難してきた人のためにも活動したいってすごくおっしゃってたんですね。
そうなん
か、はい、そういう出会いがあって、じゃあ一緒にやりましょうと、どういうことが必要だと思うか、ふるさとの人のためにどういうことが必要でしょうってなった時に、やっぱりこう心を少し緩められる、疲れて避難生活疲れてしまって先が見えない時に、本音を言い合ったり愚痴を言い合ったりして、いつでも集えるような場所がまずは必要でしょうっていうことで、震災の起きた年の10月に復興サロンなごみっていう、オープンスペースを設けたんですね。
それはどこにですか？
ね、それは市立病院の近くにあったんです
けど、そうですか、
ちょうど1年で閉めてしまったんですけど、こちらは、そのサロンにたくさんやっぱり避難している方々が口コミなんと、ネットの情報とか、あとは負の府から出る、京都府から出る情報なんかを見ていただいて、たくさん集まってきていただいて、こう人とのつながりを生んできたんですね。ちょうど1年やってきたんですけど、その中でやっぱりこう最初に情報が全くなかった時に、避難してきた人たち同士が出会って、意気投合したり、こう情報を交換し合ったりっていう中で、次に必要なことっていうのは、就労支援であったりとか、戻る戻らないの選択にもかかわらず、今生きていかないといけない、今日生きていかないといけないっていうことで、やっぱり生きがいを持って、やりがいを持って、しかもお金を、生活のためのお金は必要だっていうことで、みんなが就職できる、みんなで働けるお店ができたらいいねっていう要望と私たちの思いがあって、それでこのお店を作ろうということになりました。
僕大変こう単純なんていうか単純にしか物事考えてなくて、避難してきた方がいらっしゃると、でその人たちお世話するんだと、で、ああよかったねと、まあ、こういうふうな考え方してたんですけど、単純じゃないですね、もっと複雑ですね。
そうですね、はい、
ずっとこちらにいらっしゃる方もいらっしゃる、でそういう人がこうふるさとに対する思いがある、で避難してきた方々ももちろんその避難していろいろ支援を受けたら嬉しいけど、次生きていかなきゃいけない、でそのための場所でもここはあるんだと、
ね
え、そういう二重三重にやっぱりいろんな立場、いろんな出会いが重なっているんですね。そうですか。先ほどですね、まあ、そのいろんな立場というふうにまず言われたんで、すごく印象的だったんですけれども、どんな深い意味があったのかという今本当に聞かせていただきました。そうですか。で、まあ、実際にいろんなことを今もすでにされているわけなんですけれども、その NPO 法人というのはこれからどういうふうにされていくのでしょうか。
ですね、ハイリスク活の法人はずっと、でも認可外の保育施設と高齢者の配食をやっているんですけど、やっぱりこちらの活動はそれなりにこう行政と一緒に、京都府の方々と一緒にやったりしていて、少し分離を必要とするような状況になってきたので、NPO 法人なごみっていう形でちょっと独立というか、今準備中ではあります、やっぱり、残念だけれども、避難生活されるのが少しもっと中長期的に復興まで含めるとかかるっていうふうにはもうしょうがない
時間がね、
かかりますので、中長期的に活動を続けられるにはどうしたらいいかっていうことを考えていく時期に来たんだなというふうに思っています。
大体読みとしてどうなんですかね。そんな1年で、おしまいというわけにはならないでしょうね。
そうですね。
そうですか。で、 晴れてというのが独立をされて、
はい、
まあ、ハイビスカスの方はハイビスカスでちゃんと認可外保育、はい、そして配食って、はい、もうとっても大切なことだと思うんです ね、
ですね。
これは続けていかれるんでしょうね、
はい、
そうですか。じゃあこの名古屋、NPO 法人名古屋に今度、まあ、頑張って独立されるんだというところで、まあ、ここではどんな今展望を考えられていますか。
ですね、はい、まあ、東北出身でこちらで活動している方々や支援活動の中を、
はい、
支援活動を通じて京都で新しく知り合った方なんか、はい、本当にたくさんネットワークが広がってきました、はい、それは例えば、被災して避難してこちらで活動の中心となってやられている方もしかりなんですけど、いろんな生活体験をしながら活動されている方々がいらっしゃるんですけども、
はいはい
はい、私たちは立場とか私はどうしても当事者ではないので、
はいはい、
別にこう少し負い目じゃないですけど、こう当事者ではないからわからないところっていっぱいあって、
はいはい、
当事者の方が本当にこう自分の生活を応援 し、はい、しながら活動されていることにはもうかなわないというか、それを支えたいなというふうにも思ってますし、はい、それも含めてここで働いてくれているスタッフ一人一人が自分の人生をどうもう一回作り直すかということに模した支えといいますか、一緒にそれを考えられたらいいなというふうに思ってます。その中にはやっぱり被災地で生きている人、最低というか、まあ、東北復興期なんて言い方もされますけど、
はい
す
ねはいはい、
沿岸部で暮らしているお母さんたち、
はい、
子どもたち、福島に残って暮らしている人、
はい、
あと戻っていく人もいらっしゃるし、
はい、
それぞれがそれぞれの人生をもう一回、うん、いろんな要素、不安な要素とかもあるんですけど、
うん、
考え直したり再構築したりするっていうところを応援したいなと。でそのそれぞれのチャレンジだったり、取り組みだったり決断だったりっていうのを何もこう否定したり、非難し合ったりするんじゃなくって、
はい、
どんな選択でも応援する仕組みを作りたいなとは思ってますね、はい、
あそうですかそうですか。先ほどいろいろな、まあ、立場という話もあったり、その立場の中に、実際に被災の度合いがいろんな各地で違うそうと、
うん、
でそれを比較することは意味がないとおっしゃっていただいたんですね、うんうん、でそんなことをしないでみんながそれをお互いが支援ができるような、
うん、
それが望ましいことだというふうにおっしゃってるんですけれども、
はい、
やっぱりそういうスタートのあるんですかねそれぞれの。
そうですね、差はもともと持ってたその人生の背景にもより
る
し、避難された方で言えば家族構成がどうだったかとか、その避難してきた元の住まわれていた原発にどんだけ近かったかとかいう距離感の問題もありますし、出身県東北の福島なのか関東なのか関東圏なのかによっても全然違いますし、本当に一概に言えないし、避難してきてよかったって思ってる方ももちろんいらっしゃるけど、避難しなければよかったって思ってる人も実はおられるんですね。あの時の自分の決断をやっぱり間違ってたって今考えてる方も実はいらっしゃって、本当にいろいろ本当にいろんな立場があって一括りにしてはいけないなと常々思います。
そうですか。まあ、そんなふうに、まあ、いろんな方がいらっしゃる、それが、まあ、いろんな立場でもあるし、いろいろなその人の人生があって、その人たちが、まあ、復興をということを思われているわけですけれども、大体このことを詳しくですね、どういう、名古屋にいらっしゃる、働いてらっしゃる方がどんな人でとか、人数がどうで、場所がどこでっていうことは何をこう今言ってないんですね、この対談で、
はい。
これを先に本当は言わないといけなかったんですけれども、ちょっとその簡単なご紹介をしていただけますか。まず場所から。
福島県出身の人が6名。
はい、6名、はい。
はい。ちょっと入れ替わりがあるん
だ
ったんで、
はい。いや、もうそれは当然あるでしょうね。
関東圏からの方が2名。
はい。
で仙台からの方が1名、
はい、
ですね。はい。
あ、そうですか。はい、で、皆さんはお年もバラバラなんですか？
そうですね。30代、はい、40代っていうところでしょうか。
あ、そうですか。
はい。女性ばっかりです。
あ、女性ばっかりなんですか。はい、それはなぜでしょうか。
やっぱり、はい、母子避難っていう選択をして来られる方も多かったですし、はい、とそのここがやっぱり、はい、あのパートでね、はい、女性が働くことへのチャレンジっていう意味もあります。そんなに儲かってないから男性がね一家を支えるほど売り上げがないっていうのもありますけども、やっぱり、ね、はい、女性の職に対する知識、はい、経験、はい、あとその子供に対する健康であってほしいっていう願いを込めたお店ですので、はい、女性が働きやすい場所にしたかったんです。
なるほど。で、9時から5時っていうふうに書いてあったように思うんですけど、
あ、いえ、あのサロンの時はね9時から5時にしてたんですけど、はい、お店は今、はい、あの7月の2日に再開する予定、はい、今ちょっと準備でお休みしてますけど、
今準備必要なんですね。はいはい。
で、6月の25日にプレオープン1回ちょっとやって、はい、で、はい、その次の週の7月2日から再開。
あ、そうですか。
で、お店が11時半から3時まで、
はい、
で夜の部が始まるんですけど、はいはい、夜の部は5時から10時ま で、はい、でこちらはあの居酒屋スタイルなので、はい、お酒も飲めるようにしようということで、はい、準備中です今。
あ、そうですか、はいはい、スタッフさんはそういうことは経験皆さんあるんですか？
夜ですか？
はい、は夜も全部ですけども、
あのね、はい、あと飲食店の経験のあるスタッフもいますし、
そうですか、
はい、はい、その人がやっぱリーダーとなって、うん、いろいろあのアドバイスをしたり、うん、みんなで話し合ったりっていうふうに、ん、本当に手作り感のある、うん、
いやそれはいいですね、はい、とっても。
そうですね、はい、みんなで話し合って決めるスタイルをとってます。
なんかメニューもその東北のなんて言えば家庭料理的なことが始まって、
ね、はいはい、はい、そうですね、
食材が東北のものが来ないかもわかりませんね。
そうですね、あの、はい、そこはちょっとスタッフの中でも意見が分かれるところではあるんですけれども、はい、やっぱりこう地産地消というか、せっかく京都に来て、はい、京都のお野菜美味しいっていうふうにみんな思ってくれてますので、うん、なるべく京都産のものを使って、
うん、
お米も京都のも美味しいお米を探してみたいな形でしています。
はい、お客さんは何人ぐらい来れるんですか？
お客さんは
予定としての
20組から30組来ていただくと、
はい、
とっても人生忙しくて充実した感じになりますね。あのやっぱりそういうメニューでやってると、あのお母さんと子供さんが来られて、お2階が座敷になってるんですけど、
あ、そうです、
お2階は本当に予約していただかないと、はい、なかなか入れないぐらい人気のスペースになってきました。
わかりました。ちょっとじゃあ、あの店の詳しいことをもう少しあの突っ込んでお伺いしたいと思いますけど、はい、ここでちょっとお休みをいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは少し休憩をいたします。はい、それでは後半に移りたいと思います。今実際にこの1階 の、 あのお店の、まあ、テーブルですね、これであの座って、大塚さんとお話をしているわけなんですけれども、階段がそこにありますね、
はい、
で 2階は何組ぐらいとおっしゃいましたかね。
2階はあの宴会だと20人ぐらいは座れるようなお座敷になっているのと、階段を挟んでちょっとこう隠れ家スペースっていうか小さい小部屋になってて、
はい、
そこがすごく人気ですね。
あ、そうですか。
本当に人の目気にせず、はい、ゆっくりしてもらえるスペースになっているので、そのスペースを狙って電話かけて予約していただくお客様もいらっしゃるぐらいで、
はいはい、お酒が飲めるとさっきは伺ったんですけども、はいはい、たくさん飲んでもいいですかね。
もちろんです
。
売上に貢献していただくとみんな喜びますので。
あ、そうですか、わかりました。
夜を始める理由はそれ一つあるんですよね、
はい、
日中お仕事されてるサラリーマンの方とか、はいはい、あ と避難された方でも単身一人で来られてお仕事されてる方はやっぱりつながりがなかなかない、だけど夜ここが空いてたら誰かが必ずいて、はい、あのふるさとの話ができたりと か、知り合いが知り合いを連れてきて、ちょっと福島だったら一緒に話そうよみたいな、出会いが絶対に生まれる、それはこれまで昼やってきてもそうだったので、そういう意味の出会いの場という意味をあのつけたかったんですね。
あ、そうですか。
それとその、はい、あの建築士さんたちも東北に行かれたというふうに聞いてますので、その同窓会をするとか
ですね。はい、あ、なるほどね。
はい、ここに来たらこう、違う活動してる人と、自分たちの活動してる人が会って、またいいものができたりっていうふうにできると思ってて、そういう、こう出会いと展開を私はすごく期待しているところなんです。
ああ、そうですか。いや、それは楽しみです。
はい。
はい、まあそういう構成のお店なんですけれども、キッチンはこの奥なんですか？
そうですね、この
1階の、
はい、1階の、
はいはいはい、
すぐ、はい、
町屋の、そうですね、町屋の通りにはが、通りにはがキッチンになってるイメージですか？
あ、そうそうそう、はい、
走りとか言いますけど、そうですか、はい、
もともとうどん屋さん、お寿司屋さんだったみたいで、
あ、そうですか、
このキッチンの位置は変えてないです、
はい、どうですか、はい、まあ、なんか楽しみですけれども、あの先ほどタクシーで来た時もすぐ、あ、中を見て書いてありましたよと運転手さんが言ってくれましたんで、はい、それで分かりました。
ちょっとね、はい、でも分かりにくいから、はい、のれんをつけろって言われてたので、
はい、
今実はあの南相馬の仮設、
はい
はい、仮設住宅に住むお母さんたちが今本当手作りでうちののれんを作ってくださっていて、本当にありがたいお話いただいて楽しみにしてます。
そうですか、そうですか、はい、ここの場所っていうのはね、あの七条通りの、大宮東北側、
はい、
でいいんですかね。
そうですね、はい、大宮、はい、はい、串
毛通り
の交差点なんですけど、
はい、あ、そうかそうか、
串毛とは書いてないのでちょっと分かりにくいかも
しれない。はい、
ペットショップのお隣
と、あ、分かりました、
説明してます。
はい、もうぜひ皆さんに来ていただかないと、
はい、
それであとあの皆さんがね、いろいろこう、こういう仕事を、まあ、少しされて始められてから、いろいろスタッフさんもいろんなことに悩まれたり、うん、あるいはこんな工夫した方がいいかなとか思われたりすることあるかと思うんですけど、そのあたりと、はい、それから今後の展望なんかも合わせてお話しいただけたらと思うんですけど。
はい、あのやっぱり家族を置いて自分と子供だけこちらに来られているとか、
はい、
あのまあ、あの旦那さんいないというパターンもありますけれども、はいはい、やっぱり生活を成り立たせないといけないということで、うん、あのやっぱりしっかりあの自分たちで自立できるようにお店を、
はい、
の売り上げ、私のお給料っていうことをしっかり、はい、あのもう一歩二歩考えて、うん、お客様に喜んでいただけるお店にしていこうというのは、うん、もうみんなの共通した思いになっています。それぞれあの事情があって福島に帰らないといけない人もいるし、うん、帰らないって決めた人もいるんですけど、
うんうん、
とにかく今日のお客様を大事にして、
ね、
あ、はい、また来ていただきたいなっていう、はい、お店でありたいなって思います。あと、うん、そうですね、その健康に対しての不安を抱えながらの、
はい、
みんなあの就職ですので、はい、あの自分たちだけじゃなくて、はい、お客様いや世の中一般の人にも健康であってほしいってみんな思っている、はい、子供たちは特に、
はい、
なので残念だなって思われるかもしれないんですけど、
はい、
夜の居酒屋も全席禁煙でチャレンジしようと、
それは僕は全然意味ないと思って、はい、そうですか、分かりました、はい、そういう意味合いが、
はい、
まあ、何よりもその支援ということはもちろんなんですけど、ちゃんとそれが事業として成り立つというかね、
はい、
仕事として成り立つということを一生懸命考えようということで、
はい、
思われてるんですね、はい、まあ、それが本当の意味の支援になるんだろうなと思います、はい、そうですか。じゃあまあ今後はどのように、
あの支援のためのお店っていう位置づけからの、うん、
はい、
その看板を取ってしまっても、
はい、
このお店は美味しくて、
はい、
安心してご飯が食べられる、家族で来れるとか、フラッと寄って誰かと話ができて、
はい、
行ったら楽しい美味しいっていう普通の飲食店としてやっていけるようになるのが一番最高だと思ってます。
あのインターネットにこういう形、こういうところがなくてももうちゃんと皆さんが暮らせることが一番だとおっしゃったみたいですけどもね、
はい、
本当にそういう意味で、 っしゃったんですね。
はい、
はい、もう本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではさて来週は、会員紹介などをお送りしますので、どうぞ皆さんお楽しみに。